お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回そのドリップコーヒー、器具の組み立てからですね、その豆の細かさとかそういう話していただきましたけども、
はい。
今晩はそうしますとフィルターですかね。
はい。フィルターコーンですね。マーケットレの場合のオンラインで購入されるときはですね、豆のサイズ、以前はですね、アラサーの話をしたと思うんですけど、エスプレッソ用フィルター用ですね。あとはですね、豆のサイズもありまして、250g のサイズと、1キロのものが買えるようになってまして、で、1キロの方のはやっぱり割安になってますね。で、500グラムですと、250グラムのものを2つ買ってもらうというふうな形になってます。で、大体ですけど、そうですね、お客さんで1週間のうちに250グラムを使われるぐらいが目安です。
ああ、そうですか。はい、そうすると、1キロだったら1月は持つわけですね。
そうですね。はい。大体ですけど。で、フィルター、ドリップですとですね、1回出する、豆の量が、だいたい15グラムから、まあ、2杯以上出する場合は30グラムって入れたりするんですけど、他の器具と違って、そこまで大量には使ったりしないんで、はい、持ちますね。はい。
普通ですけど、そのドリップだったらですね、一杯ごとに取るんですかね、はい、エスプレッソみたいに。それとも何杯か立て続けに取れますか。
そうです。抽出するのは一回にだいたいそうですね。一杯から 1.5 杯ですね。ちっちゃいサイズのもので。で、大きなサイズのものですと3杯抽出できるものもあります。はい。なので、そうですね。まあ、2分半から3分半ぐらいの間に、1杯から3杯が抽出できるってことですね。はい、その場合は、3杯の場合はですね、マグカップですと溢れてしまうんで、その専用のサーバーっていうものを使いますね。それもですね、見やすいように、コーヒーが落ちてるのが見えるように、ガラス製のものを使う人もいます。僕もガラス製のものを使ってますね。
で、一回その抽出するごとに、そのフィルターやなんかみんな変えなくちゃいけないわけですかね、
はい。あ、そうですね。はい。抽出し終わった、ペーパーの中には、先ほど抽出した、削った豆が残ってて、なんか真ん中くぼんでるような状態で残ってるんですね。それを、紙の部分を引っ張って捨てていただいて、で、まぁ、ちょっと水で流して、きれいにしてもらってフィルターコーンですね。で、新しいフィルターをつけて、まあ、2杯目を入れるっていうふうな感じになります。ただその時にですね、サーバーが、まあ、耐熱のものでも、ガラス製なんで、一気に水を入れてしまうと割れてしまうことがあるので、そうですね、気をつけていただいて、また抽出をしますね。
ドリップだとそうしますと、そんなに大人数のお客さんがいたりしたら、ちょっと、なんか
ですね。そうですね、厳しいですね。
やっぱり自分一人の時に、ゆっくりと楽しむって、そういうスタイルですかね。
そうですね。はい。一杯二杯を楽しむように入れますね。で、やっぱりクオリティ的には結構美味しく抽出できると僕は思ってるんで、やっぱりよく使います。はい。いつも大人数でパーティーするわけじゃないんで
、そうですね。
自宅で。はい。おすすめですね、こちらは。
ああ、なるほど。
はい。で、そうですね。日本の喫茶店とかでもよく使われてる場合もあると思うんで、その雰囲気が出ます。はい。
コーヒーなんかもじゃあ入れてるときに香り、いい香りになるでしょうね、それだと。
そうですね。はい。結構直接鼻に入ってきます。蒸気も出てくるんで。他の抽出方法よりも、匂いが直接きますね。で、あと面白いのは、お湯注いでるときが実際に見れるところですね。どのように、お湯が入ってって、コーヒーと混ざってるかっていうのも見えるのが面白いですね。
はい、最近どうですか？人気どんどん出てます？
そうですね。やっぱりスペシャリティコーヒーっていう言葉が、聞くようになってからですね、メルボルンではもう15年ぐらい経つんですけど、品質のいい生豆が入ってくるって、それに合わせて、もっともっと味を、しっかりと、わかるようにっていうとなると、やっぱりフィルターコーヒー、ドリップコーヒーの抽出の仕方が一番向いてるのかなと思いますし、味わうには、本当にいい、抽出方法なんで、増えてきてます。 はい。以前まで本当にエスプレッソマシーンが多かったんですけど、今はそうですね、ご自宅でドリッパー、そのフィルターでですね、ゆっくり時間をかけて抽出する人も増えてきてますね。
はい、そのフィルターですけれども、これは、はい、前に金属製のもあるというふうなふうにおっしゃいましたよね。
はい、そうですね。金属製のものはですね、パンチングっていうふうな感じですね。ちっちゃな穴がたくさん入ってて、なんですかね、網目って言いますか、シャワーの目って言いますか、そういった形になっているものがあるんですけど、この場合はですね、ペーパーフィルターを必要としないんで、環境に優しいといえば優しいですね。はい。それで抽出するとですね、ペーパーフィルターの場合ですと、コーヒーのオイルっていうのは上に、残ってしまうんですけど、コーヒーのオイルごと抽出するので、より、ボディって言いますか、質感もですね、出て、抽出することができます。まあでも、これも、好みによって、金属製のフィルター使うっていう人もいれば、ペーパーフィルター使うっていう人もいますね。どちらかと言いますと、フレンチプレスとかですね、金属製のフィルターの他の抽出器具に味が近いのかなとは思います。
やっぱりフィルターによって味違ってくるんですか？
そうですね。やっぱりコーヒーのオイルが、コーヒーの中に入る分、抽出される分、やっぱり味は多少変わってきますね。簡単に言いますと、ペーパーフィルターの方がちょっとクリーンな感じですね。で、金属のフィルターですと、もっとボディがしっかりしているっていうか、トロッとしているっていうか、はい、質感が楽しめる感じですね。はい、なので、マニアの人は、どういうふうな豆かっていうによって、抽出器具を分ける人もいますね。
ああ、なるほど。そこまで行くわけですね。
はい。はい、
で、その金属のフィルターですけども、これはみんなその一緒なんですかね？その穴の大きさとかなんか全部一緒なんですか？
いえ、違います。例えばですね、その先ほどのパンチングのものもあれば、二重構造のものもあったりしますね。おろし金のような、少し、なんていうんですかね、斜めに穴が入っているものもあったりして、それによって、また、より一層味が複雑に出るような作りになっているものもあったりします。その辺はそうですね、難しいですね。どれがいいかっていうのは。でも、ペーパーとの違いっていうのは明らかに金属のものは分かりやすいんで、はい、そこで味を見てもらうのが一番面白いかもしれないですね。同じコーヒーを抽出して。
はい。で、ペーパーフィルターですけど、このペーパーフィルターにもその目の粗さとかそういう種類はあるんでしょうかね？
あ、そうですね。細かく言うと、あります。はい。どれがどうだっていうのは多分お店の人に聞いても分かる人はあまりいらっしゃらないと思います。大体お店に、一つのお店には一つの種類のペーパーしか売ってないんで、比べられないとは思うんですけど、まあいろいろ調べてみると分かるとは思います、ね。
うん、そうすると、マニアによってはそれこそ、そういうペーパーフィルターからですね、その、はい、種類のあるその金属のやつまで人揃い揃えてる人もいるんですかね？
あ、もちろんいます。はい。僕もだいたいそのフィルターコーンと、ペーパーもどういったのを使うかっていうのは決めてますね。はい。
で、金属フィルターもお持ちですか？いろいろと。
金属フィルターもあります。はい。
そうするとオンラインで買うときにはそういう種類も全部見られるようになってるんでしょうかね？
そうですね。マーケットでは一種類のフィルターコーン扱ってるんですけど、他の、コーヒー器具売ってるところですと、もう本当に何十種類も、金属からセラミックまでガラス、プラスチック、いろいろとあります。
ちょっと混乱してるんですけど、そのコーンですね。その、はい、ドリップのコーンの中に、例えば紙フィルターなんか入れるわけじゃないですか。
はい。そうですね。
金属フィルターの場合はもう最初からコーンと一体なんですか？
そうです。はい。一体ですね。これもちょっとややこしいんですけど、そのパンチングの穴の入っているものはフィルターを使わなくていいものがあるんですけど、中にはですね、金属のフィルターコーンで中にペーパーを入れなくてはいけないものもあったりします。
ああ、なるほど。
はい。
ではその辺はちょっと勉強しないといけないですね、これは。
そうですね、ここはちょっと金属のフィルターを買われるときにちゃんと確かめてもらって購入されないと、ペーパー毎回買わないといけないのっていうふうにことになってしまうんで。はい。
金属フィルターの場合はそのコーンはいらないわけですよね。
必要ないものを説明したんですけど、必要なものもあります。
ああ、やっぱりそれもあるんですか。
はい、そうですね。
複雑な世界ですね、それは。
そうですね。
はい、わかりました。はい、ではまたそこの続きは次回お願いします。
はい、よろしくお願いします。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。